こんばんは。先ほど司会者が、紹介してくださったように、今日はダニエル書の2章を見てまいります。1章では、ダニエルと3人の友人が捕囚となり、異国の王宮に挙げられて、支配の、ために、用いられるために訓練を受けていきます。その中で、信仰を、守り抜いてい、くこのダニエルたち4人の、証、試練を乗り越えさせていただいた、神様の、助けをこの1章から6章まで見てまいります。同時にダニエル書は後半において、すでに、バビロンが滅びてペルシャ帝国の時代に変わっていくんですけども、ネブカドネザル今日、夢を見て、ダニエルたちに、知者ですね、知恵者に、解き明かしを迫る、王への、ダニエルの対応を見てくるんですけども、このネブカドネザルが、見た、大きな、象の幻、そしてやがてダニエルが見る4つの、獣、そしてどちらの幻でも、やがて人の手によらない支配が広がって諸国を滅ぼして永遠に立つという結末が記されています。この二つの幻は、当時だいたい紀元前500年前後から始まっているんですけども、まだ中間時代始まっていないんですけども、あと100年ぐらいで聖書は旧約聖書は完成します。そして中間時代400年を超えてキリストが誕生します。その500年にわたる時代に、どんな、歴史を神様が導かれるか、そしてその後に、人の手によらないといいますか、神様ご自身が救い主を使わして救いを成し遂げ、そしてやがて諸国を滅ぼして永遠の御国を建てる、この捕囚以降の神様のご計画がダニエルを通していろんな形で示され、そしてますます詳細に予言されていき、そして永遠の希望をダニエルに告げてこのダニエル書は終わります。というわけで、証の書であるとともに終末に向けて貫かれている歴史の展開をあらかじめ告げる書でもあります。この2章からこの、幻、神様のご計画の幻が始まっていきます。一つ一つを覚えて、今後の、さらに明らかになる神様のご計画につないでいきたいと思います。同時にこの王が見た夢によって大きな危機が、生じます。死者全員が、王の要望に応えられなければ命を取られるという状況の中で、 まだ少年であったダニエルたちがどのように信仰を持って乗り越えたか、そのことも共に見ていきたいと思います。ではダニエル書の2章の1節から19節を購読してお祈りいたしましょう。ダニエル書2章1節から19節。ネブカドネサルの治世の第2年にネブカドネサルは何度か夢を見た。そのために心が騒ぎ、彼は眠れなかった。王は彼らに言った。私は夢を見たのだが、その夢の意味を知りたくて私の心は騒いだ。王はカルデア人たちに答えた。私の言うことは絶対である。もしお前たちが私にその夢とその意味を告げることができなければ、お前たちは手足をバラバラにされ、お前たちの家はゴミの山となる。彼らは再び答えた。王がしもめどもにその夢をお話しくださいますように、そうすれば私どもは意味をお示ししましょう。もしお前たちがその夢を私に告げないなら、お前たちへの判決はただ一つだ。お前たちは時が変わるまで偽りと欺きの言葉で私の前に述べようと決めている。だからどんな夢かを私に言え。そうすればお前たちがその意味を示せるかどうか私にわかるだろう。王が表に止めになっていることは難しいことです。憎なる者と住まいを共にされない神々以外にそれを王の前に示すことができる者はおりません。この命令が発せられたので使者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚たちさえ探して殺そうとした。彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてこんなに急な命令が王から出たのでしょうか。するとアルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。それからダニエルは自分の家に帰り、自分の同僚のハナンヤ、ミシャエル、アザルヤにこのことを知らせた。一緒に、はい、 その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明らかにされた。ダニエルは天の神を褒めたたえた。天の父様、あなたの美しい知恵と御業を今お読みいたしました。すべてを作られた方は人の心もご存知ですし、またその夢さえ神様は支配してご自身の御心を知らせてくださいます。この出来事を通して私たちも人の心のことや、また将来のこと、神様の御子のことを自分で知ることはできませんが、主がして知らせてくださることを御言葉により、祈りにより知って、確信を持って、また乳話に明かしできるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。補習になってから3年も経った頃です。ダニエルたちは3年間訓練を受けて王のもとに仕えるようにされていました。その頃ネブカドネツァル王は何度か同じ夢を見て心が騒ぎ、休むことができませんでした。そこで彼は知者たちを呼んで、その夢を、内容とともに知らせるようにと、その意味をですね、しかし知者たちは王の夢を知ることはできませんでした。夢の内容を知らせてくれれば解き明かす、知らせてくれなければ解き明かせないと王に訴えました。それは人間の知恵者では無理もないことです。しかし王は夢自体の内容とその意味を解き明かせなければあなた方を滅ぼすと宣言して譲りませんでした。それだけでなく、もしそれができるなら豊かな褒美を与えると告げました。記者たちはそれができればいいのだけれども、ここに天におられ人と共にいない清い神々しかこのことは示せないと言いました。彼らの信じる神々はギリシャの神々と同じく人と共には住まない神々でした。しかしダニエルたち、イスラエルの神々は共に住んでくださる神々でしたね。そして祈りに応える神であることを主はこの出来事を通して明かししてゆきます。記者たちはこの王の要望に応えられないゆえに、部下に記者たちを滅ぼせと命じ、同じく記者であったまだ若者ですけども、ダニエルと三人の友人にまで王の魔の手が迫って 来ました。王の命令だから、あなた方の命さえ取らなくてはいけないと、そう命じられていましたので、このアルヨク王の代行者は、ダニエルたちに、それを伝えて、彼らは撃たれなくてはなれない状況になりました。しかし、ダニエルは柔和な心を持って、どうして、そうなったのか、知恵と使用深さを持って、若い者ですけども、応答しました。十五節にありますように、ダニエルはこう尋ねたのです。王の全権を委ねられたものですから、大変権威のある部下ですけども、彼は言います。どうしてこんなに急な命令が王から出たのでしょうかと。この出来事は、知者だからといって、告げられていなかったのです。そこで事の次第をこの部下アルヨクは知らせます。アルヨクとしてもこのような執行を国にとって必要な知恵者をですね、滅ぼすことは王自身にとっても良くない、バビロンにとっても良くないと考えて、できれば手を下さない方が良いのだと考えていたのでしょう。すべてを告げた後、ダニエルはアルヨクにではなく直接王のところに出向きます。16節、そこでダニエルは王のところに行き、王にその夢の意味を示すためしばらくの時を与えてくれるように願ったと。まだダニエルは王の夢を知る由もないんですけども、この危険な状況で、その大元である王のもとに行って王を説得しようと、彼は恐れずに王の前に向かったのです。柔和であると同時に勇気ある、そして知恵ある対応でした。王が機嫌を直さなければ、王が命令を取り消さなければ、部下はこの命令を執行するしかなかったのです。そしてダニエルがこう言ってますというふうに、部下を通して、伝えることもできたでしょうけれども、自ら、出向いて真摯に応答することによって王の心を柔らかくしたのです。彼とて、夢の意味がわからないまま終わってしまうことは本意ではなかったはずです。もう少し待ってくださいと、できないというんではなく、意味を示しますから、そのために時間をくださいと願ったのです。そして王の猶予を受けた時、ダニエルは家に帰って 同僚の3人の友人たちに知らせて共に祈りました。すると主は直ちにそれに答えてくれました。その晩、19節、その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに明らかにされた。ダニエルは天の神を褒めたたえたとあります。神様はすべてご存知のお方です。すべての人を支配しておられるお方で、王が見た夢さえご存知でした。しかもその夢は神様が彼に、王に示したものでした。ダニエルは主を褒めたたえ、そして20節から23節まで、主がすべてをご存知で、すべてを、自然の営みも、また人間の支配に対しても、そして知恵を授けるお方であること。人が知ることのできないこともご存知で示してくださる方であることを褒めたたえ、そして主に感謝し賛美し、自分が受けたこの夢と夢の解き明かしの恵みを感謝いたしました。そして翌朝、この知者たちを滅ぼせと命じられていましたアルヨクのところに行ってこう告げます。24節の鍵括弧から、バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に夢の意味をお示しします。とダニエルは自分たちだけでなく、危険にあってたすべての知者たちを守るように助言し、そして王のもとに召されます。25節にある通りです。今度はアルヨクを立てて、ダニエルは王の前に行きました。ここにも配慮があるかと思います。ダニエルは王に直接猶予を願ったのですから、自分で出向くこともできたでしょうけども、使者たちを滅ぼせと命じられたアルヨクを立てて王のもとに出ます。王の側近として、王が願っている夢の解き明かしができるものを探し見つけてきましたと、家臣として言うのであることを証しするようにダニエルは配慮しました。そして王は連れてこられたダニエルに尋ねます。本当に告げることができるかと。すると今度はダニエルは神様を証ししました。知恵者たちが証したように、人には夢も夢の意味も告げることができません。しかし一人の神、イスラエルの神はそれができると告げたのです。しかもその夢は、この 一人の神が後のことを王に示された。まずその解き明かしをしました。こうして、この生ける神、一人の神に仕えるダニエルは神のしもべとして王の、見た夢をこの神から知らされて、明かしする、伝えると、彼は告げました。ダニエルは謙遜です。立てられた人たちを、敬って、丁寧に尊敬を持って答えるとともに、主の前にも自分を誇ることなく、ただ神様が知らせてくださった、自分のためにもそして王のためにもですと言って主を明かししたのです。30節、この秘密が私に明らかにされたのは、すべての生ける者に勝って私に知恵があるからではなく、その意味を王に告げられる、その意味が王に告げられることによって、あなたの心の思いをご自身がお知りになるためですと。心の思いを王自身が知るため、彼はしもべとしての心得をしっかりと守りました。家臣は王のために使えるものです。こうしてダニエルはアルヨクも主もそして王も敬い、しもべとして解き明かしました。すべての人を敬う、それは平和をもたらし、神様の御心を人々が知るためにとても大切な心構えですね。さて、31節以降はどんな夢を見て、それがどんな意味かということを主がダニエルを通して明らかにされる箇所です。まずダニエルは王が見た夢を明確に示します。なんか当てずっぽで王との応対を聞いて調整するなんてことは全然ありません。はっきりと告げています。31節から35節が夢の内容です。お読みいたします。王よ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で異常な輝きを放ってあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、根と両腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕け、夏の脱穀場のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土を覆いました。この幻は神様がこれからなそうとすることをあらかじめ王に告げたのですと、ダニエルが前置きした通りです。 28節に、この方が終わりの日に起こることをネブカドネザル王に示されたのです。やがてダニエルは自分自身にも幻を示され、そして解き明かされて、それを書き残します。36節から45節までが解き明かしです。36節からお読みいたします。これがその夢でした。私たちはと、ダニエルは自分だけでなく、同僚の、サデラク、メサク、アベデネゴ、ダニエル、ハナンヤ、ミサエル、アザルヤですね、と共に、王の前に立ったのでしょう。ここでもダニエルの謙遜さが現れています。37節、王の王である王よ、天の神はあなたに国と権威と力と栄誉を授け、また人の子ら、野の生き物、空の鳥がどこに住んでいても、これらをことごとくあなたの手に与えて治めさせられました。あなたはあの金の頭ですと。バビロンを治めるネブカドネザルが、バビロンを強大にしまして、この、地域全体を治めさせました。そして、39節から40節、象の頭の部分から下の部分ですね。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こり、その次の第三の聖堂の国が全地を治めるようになります。もう一つの国、そして第三の国と出てきましたね。そして40節には、そして第四の王国ですが、それは鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを砕いて潰しますが、その国は打ち砕く鉄のように、先の国々をすべて粉々に砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。この国はある程度までは鉄の強さもありますが、あなたがご覧になったように、その鉄は粘土と混じり合っています。バビロンの次に劣ったもう一つの国、まあ、これは、メディアペルシャのことだと、思われます。そして第四の王国は、すいません、第三の王国ですね、これが、ギリシャです。そして40節の、第四の王国、これは最も強い国でしたけども、これはローマ帝国を指しているでしょう。巨大ですけども、しかし、分裂の種がありました。こうしてこの第四の、国の時代に、44節45節、この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。 この国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きます。それは一つの石が人とえによらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのをあなたがご覧になった通りです。大いなる神がこれからの地に起こることを王に告げられたのです。その夢はまさ夢で、その意味も確かです。まあ、この石が、山のように大きくなって、すべての人の国々を打ち滅ぼして永遠に立つと、これが、救い主による神の国のことを、指していることが徐々に明らかになっていきます。ここでネブカドネザルは、じゃあ私の帝国は滅びるのかと怒ることをしませんでした。実際バビロニアは何度も滅びた帝国でした。彼はここでダニエルの信じる神の前にひれ伏します。ダニエルをも拝します。そして捧げ物を捧げるよう命じました。それはこの夢がどれほど気にかかっていたのか、そして、ダニエルの神こそすべての神々に勝る神であると告白しました。そしてダニエルを高い位に授け、贈り物をし、バビロン全州を治める、まるでヨセフが急に引き上げられたようにですね、高い地位に置きました。そして地域を治めるだけでなく、すべての使者たちの上に、まだ若かったでしょうけども立たせました。ダニエルの友人たちはダニエルの願いによって各州を司る行政長官になり、ダニエルは王の側近として宮廷にとどまることになりました。大変素晴らしい地位をいただきますけども、ダニエルは王に反逆することをせず、高ぶることもせず、誠実に主の前に、そして人の前に仕えて行き、たとえ不遇な試練があっても守られますし、国が滅びることになってもなお用いられて行きます。私たちも、このダニエルの柔和さ、そして謙遜と思慮深さ、それを神様に求めていただきましょう。そして今私たちはダニエルの予言ばかりでなく、すべての予言を手の内に与えられています。ダニエルも聖書に親しんだ器ですけど、私たちも御言葉によって知恵をいただいて、揺れ動く時代の中でも立ち続けていきましょう。神様は主に信頼する者を決してないがしろにされないように守ってくださいますので、お祈りいたします。天の父様、あなたの御名をあがめます。異教が支配する国々の中でも、ダニエルが守られたように、私たちも主に守られて、あなたのお言葉の、またあなたの知恵とご支配の素晴らしいことを 証ししていけるように、また良き証しを持ってこの主を信じるよう人々が導かれるように、私たちを用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。